カの福音書21章29節から38節までです。それからイエスは人々に副菜を話された。イチジクの木やすべての木を見なさい。木の芽が出るとそれを見て夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら神の国は近いと知りなさい。まことにあなた方に告げます、すべてのことが起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。あなた方の心が宝刀や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が花のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさい。その日は全地の表に住むすべての人に望むからです。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらのすべてのすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい。さてイエスは昼は宮で教え、夜はいつも布団を入れてオリーブという山で過ごされた。民衆はみんな朝早く起きて教えを聞こうとして宮に来られるイエスのもとに集まってきた。アーメン。それではこの後ルカの福音書21章29節から38節により私の言葉は滅びないとの表題で小沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
私たちは今御前に招かれ、あなたの御言葉を伝え求めております。今あなたご自身があなたの民たちを顧みてくださり、お一人お一人の心の中にあるものを知ってくださって、御言葉を持って励ましてくださいますように、ここにあなたの栄光を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様は29、30節でこのようなことを言われております。イチジクの木やすべての木を見なさい。木の芽が出るとそれを見て夏の近いことがわかります。今最も冬の厳しい最中にあって、夏の話をするのはちょっとまだ気分が出ませんけれども、私たちもこの札幌に住んでますと、夏が近いということを実感し、またこう喜ぶ時が来ます。まあ、人それぞれそれがいつであるかはいろいろあると思うんですが、私の場合は5月下旬頃にそれを感じることがあります。山に行きますと5月下旬頃っていうのはセミが鳴き始める時なんですね。いつそのセミが鳴くのかということが私にとってその夏が来るなというその感触を得る時でもあります。でイエス様はそんな風にして、木の芽が出たら夏が近いことがわかる、そのようにこれらのことが起こるのを見たら神の国は近いと知りなさいと言われました。神の国はいつ来るかはわからない、それは誰にも分かりませんが、けれども何の前触れもなく突然来るのではなく、 木の芽が出たら夏は近いと分かるように、神の国が来る前に何かの印、前兆、そのようなものが起こるのだと教えてくださいました。で、その印、前兆というものが、まあ、ここでは31節でこれらのことがって書いてあるんですね。これらのことが起こるなら、じゃあそのこれらのこととは何なんだろうか。具体的には、まあ、今までずっと見てまいりました21章の8節以降に詳しく書かれております。戦争や暴動が起きる、大地震や疫病、迫害も起きる、そして最後には、まあ、具体的にはわからないけれども何か大きな異常現象が起きる、まあ、そのようなことが、ここに書いてあります。それが、まあ、ここで言うこれらのことと考えていいと思います。このイエス様の時代からおよそ2000年が経っておりますけれども、この2000年間世界では大きな戦争が何度も繰り返されました。今もニュースではいろんなところで紛争が起きている、テロが起きている、今日も、そのウクライナのところで停戦がきちんと守られるのかどうかという、そういうニュースで今聞こえてきております。また4年前には日本では大きな地震やそして津波も経験しました。確かにこのイエス様が言うようなことが少しずつ起きているようには思いますけれども、まあ、幸いにしてと言っていいでしょうか、まだこの世界が天と地が滅びるような深刻な何か大きな問題が起きているというわけではありません。ということは、確かに神の国は近づいているのかもしれないけれども、まだまだ遠い先のことか、まだ大丈夫だ、少なくとも今日明日来るということではなさそうだ。まあ、自分が生きている人生の間にこういうことが起きることはないだろうと、まあ大体多くの人はそう思っていると思います。ですから、せいぜいこの世を楽しもう、生きている間に人生を楽しもうではないかという、まあそんなふうに人々は考えているんだろうと思います。けれどもイエス様は34節で、あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさいと、まあ、警告しております。先ほどは神の国が突然来ることはない、印というものが必ず起きるのでそれを見て、まあ、備えなさいと言われたのですが、ここではそれとはまるで反対のように、あなた方は突然来て驚かないようによく注意していなさい、よく気をつけていなさいと、何か正反対のことを言っているように聞こえてしまいます。一体これは何なんだろうと思います。今日の箇所、何かこの最後の日というんでしょうか、週末のことを言っていることはわかるんですが、そもそもこの話、今日の開いているこの今日の箇所のところはどんなところから始まった話であったのか、ずっとこう一つ一つ見てまいりますから、最初の方だんだん忘れてしまうんですね。でも最初の方をやっぱり思い出さなくてはいけません。一体この話は何のところから始まったか、発端は、スタートは6節7節同じ章の6節7節に遡っていきます。人々がある時神殿を見て、ああ素晴らしい石や奉納物で飾ってある素晴らしい建物だと いうのを見て歓声を上げておりました。それをご覧になっておりましたイエス様は、あなた方が見ているこの神殿はいつか必ず完全に崩される日がやってきますよと言いました。まさかこんな立派な建物が崩されるなんてありえないじゃないかと、まあ、最初は思いましたが、けれども急に人々は不安になりました。いつそんなことが起きるんですか。そのような大変なことが起きるときどんな印があるんでしょうかと、イエス様に尋ねました。それでイエス様は今日のこの箇所に続くように、いろんなこの戦争や暴動や迫害やテロというものが起きてくる、そういう印がまず起きるんですよということを語ってくださいました。ですから今日の箇所は何から始まったかと言いますと、神殿が崩されるという話から始まっていたんです。なので今日の箇所も神殿が崩されるということと話して考えてはいけない、密接につながっております。じゃあイエス様は神殿は崩されますよと言われましたが、実際崩されたのか、歴史上それが実際に起きました。西暦70年にこの、イエス様の時代に立っていました、神殿がローマ軍によって破壊されてしまいました。で、今エルサレムに行きますとその神殿の跡が残っておりまして、よく皆さんはテレビとか何かで見るのはユダヤ教の人たちが帽子をかぶって祈っている嘆きの壁とかっていうのが見たことあると思うんですが、あれは神殿の跡なんですね。で、その下に崩された神殿がその地下というか下の方に残っていると言われています。実際に神殿は崩されたんです。確かにイエス様の言われた通りになりました。ということはどういうことか、なんだか話がだんだんこんがらかってくる、混乱してくる、いくんですね。ここに書かれていることはもう神殿が崩されたわけですので、ここに書かれているいろんな大変な出来事ということは、これはみんな起きたことになっちゃう、戦争も起きた、テロも起きたというようなことになってしまう。なんだ、そしたらここに書かれていることは私たちには未来のことだと思ってましたが、神殿が崩されてしまったのだから、もうこれは過去の話であって、私たちには関係ないんだろうか、という話になるんです。でもそれはおかしいですね。今も戦争があるし、今もテロがあるし、迫害もあるし、そして今もこの天の万象が揺り動かされるというような、そういうことが起きるんではないかということをみんなこう考えている。ですからどうもイエス様の語っているのはこれ先のこれからのことを言っているというふうにも感じてしまう、感じるんです。これは過去のことか、それとも未来のことか、それとも今のことか、よくわからない。まあそんなふうにこれはよく見ていきますと、実はイエス様は話がだんだんだんだん飛んでいくように感じるんですね。なぜこんなふうによくわからなくなってしまうのか、二つの理由があります。一つ目の理由は、イエス様は神殿が崩されますよと言ったその神殿、その神殿って建物のことだったんだろうか。建物の神殿だけを見ているので私たちは、あら、おかしいなと思うわけです。これが混乱してしまう一つ目の理由。それから二つ目は、これらのことが起こり始めたらと書いてありますね。これらのこと。で、これらのことというのが、戦争とか暴動とかといういろいろありましたけれども、それはいつ起こるのか。 あるいはそれは何のことなのか。イエス様はこういうことが起こりますよと語ってくださいましたが、私たちはこれを、あ、これのことかなと考えているのと、イエス様が指しているこれらのことっていうのはどうも何かずれているような気がするんです。この2つの理由によってなんだかよくわからないということになっています。じゃあその2つの今理由、神殿のこととこれらのこと、一体それはどういうことですか。これをそのことをこれから見てまいります。まず神殿のことから見てまいります。人々は神殿を見て素晴らしい建物だというふうに言いましたから、神殿というのはもちろんこれは建物のことだともう思い込んで考えてしまいます。けれどもイエス様はヨハネの福音書でどう語っていたか、皆さんの手法を開いて右側にアウトラインを示しましたが、その真ん中ぐらいにヨハネの福音書の2章の19節、そして1つ飛んで21節というのを抜き書きしております。やっぱりこれは神殿の話が出てきております。そこを読みますね。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てよう。まあ、20節のところに実はそれを聞いて、そんなことできるわけないでしょう、私たちはこれを建てるのに何十年もかかったんですよという、人々の反応が出てまして、でそれに対しヨハネが説明しているんですが、イエスはご自分の体のことを言われたのであるって書いてあります。つまりイエス様が神殿という言葉を使うときに、もちろんそれは建物のことも指しているんですが、それだけではなくって、イエス様の体のことも指しているということがこれでわかります。私たちには建物の神殿とイエス様の体というのは、それ全然違うもんでしょ。体が人の、イエス様の体が神殿、それ建物じゃないんだから違うものでしょうと思うんですが、イエス様には違いがないんですね。神殿といったらもう建物もそうだけれども、イエス様の体もどっちも不死、もう全部つながっている。イエス様には それが全く同じものというふうに捉えられています。そうしますと、この神殿というのがイエス様の体を指しているのだ、体も指しているのだということになると、ここはどうなるか。イエス様の体はこの後どうなっていきますか。この後22章に入っていけば、イエス様は逮捕されていきます。裁判にかけられ、十字架に吊るされていきます。そこでイエス様は命を捨てていかれます。つまりイエス様の体はその十字架の上で完全に崩されていったんです。ここではまるでなんか戦争とか迫害とか、異常気象とかいろんな、この私たちが住んでいるこの世界のいろんな問題のことを取り上げている、そのことなんだろうなと思ってましたが、どうもそれだけではなくって十字架につながっているらしいということがここで見えてまいります。まあでもそれで全てが解決したわけではありません。でもこの神殿が崩される前にこういう印がありますよ。戦争が起きますよ。迫害が起きますよ。疫病や飢饉も起こりますよと書いてある。十字架に、イエス様が十字架でその体を捧げてくださったとき、戦争は起きたんでしょうか。迫害は起きたんでしょうか。疫病も飢饉もこういう大変なことが次から次と起きたんでしょうか。確かに少しは起きたかもしれません。でも人々が、26節にありますけれども、 恐ろしさのあまり気を失うような大変な事態が起きたのか。聖書にはそんなこと書いてないですね。確かに十字架という大変なことは起きたということはあるんだけども、別にそこで人々は気を失っていないんです。まあ、マリアは気を失ったかもしれませんけども、多くの人たちは十字架の周りで笑っていたんですね。一体これはどういうことか、まだ解決がつきません。それで次の二つ目のことを見てまいります。なぜここがよくわからないのか、それが、まあ、神殿のこと、それが神殿が建物ではなくだけではなく、イエス様の体のことをも指すんですよということを、それが一つ目の理由でした。もう一つ、よくわからないという理由は、これらのことが起こり始めたらという、そのこれらのことって一体何なんだろうか、そのことであります。これらのことというのは何を指すのか、そしてそれはいつ起こることを指しているのか。先ほどから何度も繰り返しておりますが、ここに書かれているのは未来に、これから私たちのこれから先の未来に起きていくことを指しているんだろうか。最初はここを読んだ人はみんなそう思うはずです。まあそれは当然なわけですね。こういう印が起きますよってイエス様が言っている、これらのことは確かに今も徐々に起きているけど、こんなひどいことはまだ起きていない。まだ人々は気を失ってはいるところまではいかない。これから先のことだろう。そんなふうに、まあ、私たちの頭の中に時計の針がこう浮かんできます。時計の針がこう浮かんできて、今は何時何分だけれども、これがどんどんどんどん進んでいって、そして未来のことでのこととしてこれが言われているんだろうなと考えるんです。時間というのが、まるでこう砂時計のように、こうな進んでいく。そして時間はもう過去に、戻ることはできない。未来にも行くことができない。私たちは今この時点で生きていて、過去と未来の間に私たちはいるのだという、そういう、まあ、時間の感覚を持っております。けれどもどうもイエス様の語る言葉はそんな私たちの常識が当てはまらないようであります。時間が後であるとか先であるとか過去であるとか未来であるとか、そういう順序で考えると分かりにくいんです。一旦そういう時間の順序を捨てた方がいいんじゃないかと私は考えます。そうして初めてイエス様がここで何を言いたいのかが見えてきます。何か私突飛なことを言って、また小沢をまた変なことを言い始めたということになるんですけれども、聖書の中に出てきます、まあ、予言という言葉がありますね。これからこういうことが起きますよ。旧約聖書の時代から預言者たちはもう常にそのこれからこういうことが起きるんだよということを人々に語っていきました。神様も語り、イエス様も語りました。で、不思議に思うの、そしてそれは多くの人たちがみんな共通した意見ですが、神様が語る予言という言葉、これからこういうことが起きてきますという言葉は、まるで今すぐ起きるような言い方を しながら、でも遠いもっと先のこと、両方言っているような時がたくさんあるんですね。私たちにはもっと発見してくれと言いたくなるんですが、どうしてそんな風な言い方をいつもするのかなと不思議ですが、どうも神様の目には時間の、私たちはもう過去と未来は全然違う世界だと思ってるんですが、過去の時間も未来の時間も神様の目には一緒に見えているような感じがしてくるんです。この間北 海道聖書学院で私教えておりますけれども、その中で学生たちといろんな聖書の話をするんですね。で、その時にやっぱり時間の話が出ました。神様はこの時間というのをどんなふうに見てんだろうか。私たちはこの一本の紐のように、過去から現在未来というこの一本の紐のところをこうやって順序で立ててしか時間を見ることはできないけれども、どうも神様はそういう時間ではなくって、私たちはこの一本の糸を横から見てますが、まあ棒でもいい、棒の方がいいですね。一本の棒のように見てますが、横から見てますが、神様はこれをぎゅーっとひねりまして、こんな風にですね、一直線のこの矢のこの向かっているこっちの方から見て、そうしますと、過去も現在も未来もみんな一直線上のこれ一点に見えるんですね。重なって見える。どうも神様はそんな風に時間というのを見ているんではないかという話になりました。だから神様にとって同じ言葉を語りながら、過去でもあり、現在でもあり、未来でもあるというのは不思議じゃない。ここもどうもそんな感じがいたします。これらのこと、これはこれから先の未来に起きることということももちろん指していますけれども、先ほどこの箇所はイエス様の体と関係してますよ、十字架と関係してますよということを言いましたので、これらのことというのは実は十字架のことも指していることになります。ですから30節31節を言い直せばこうなります。木の芽が出るとそれを見て夏の近いことがわかります。そのようにあなた方は人の子が十字架に吊るされるのを見たら神の国は近いと知りなさい。これらのことというのが人の子が十字架に吊るされている、それを見たら神の国は近いと知ります、と言い直すことができます。イエス様はご自分の口で十字架のことは直接には言わないんです。言わないんですが、言葉の端々よく考えていくと、やっぱりどこかにこの十字架が隠されております。でもそれでもまだ釈然としないですね。皆さんも、そんなこと言えるんですかって、またっていうような疑問が湧いてくると思うんですね。当然です。というのは、じゃあこれを十字架のことだと言ったらですね、どういうことが説明できないか。これらのことが起きたらっていうけれども、じゃあこのこれらのことが起きる前に戦争や暴動も起きるんじゃないか、天の万象が揺り動かされるようなことも起きるんじゃないか、人々が気を失うようなことが起きるんじゃないか。どこに書いてんです、聖書。どこにも書いてないでしょ。確かにそういうことは書いてない。そんなことが起きたということは歴史上ないんです。書いて起きてないんです。確かに肉の目で見るならば何にも見えません。何にも起きてないよって言っていいでしょう。しかし見えないところを見たらどうでしょうか。変な言い方ですが、見えていることが全てじゃないはずなんです。この世界、見えないところに真実があるんです。肉の目では見えませんが、霊の目で見たら何が見えますか。十字架を見てください。あそこで何が起きたんですか。そもそも神の子を十字架に吊るしたんです。誰が吊るしたんですか。誰が神の子を殺したんですか。具体的に言えば律法学者、祭司長たちです。なぜ殺したか。イエス様に妬みを思ったからです。妬んだんです。あまりにもイエス様に人気が集中し、自分たちが馬鹿にされている、権威が貶められている、こんなことでいいのか、あの男を殺さなきゃ、という、そういう思い。 律法学者たちの心の中にある妬みが神の子を十字架につけていきました。そればかりじゃない、人々はどうだ、イエス様がエルサレムに入ってくるとき大歓声を上げました。やった、今ここにイスラエルに革命を起こしてくださるイエス様がやってきた。人々はイエス様が宮に来たとき集まってきました。言葉を聞きたい、みんなイエス様に期待を寄せていたんです。自分たちの明るい未来はこのイエス様にあるんだとみんな思ったんです。しかしその人たちどうしたんですか。イエス様が捕まり裁判になり十字架にかけられた途端、人々このイエス様を見捨てました。弟子たちも例外じゃない、私は死んでもあなたについていきますと言っていた弟子たちはイエス様が十字架にかけられるということが分かったときみんな逃げてしまった。私は十字架につけていないと言うかもしれません。そうやってこの方をみんな殺してしまったんです。十字架のとき戦争は起きなかった、暴動は起きなかった、迫害も何もなかったんだと言っておりましたが、十字架で何が起きたんですか。そもそもなぜ人は戦争をするんですか。なぜ暴動が起きるんですか。なぜ人と人とが争うんですか。いろんな人たちがいろんな説明をいたします。貧富の差が激しいんだ、お金を持っている人たちと持っていない人たちのいろんなあれなんだ、いろんな人たちが差別されているからなんだ、確かにそれは言える。けれど元をたどっていけばどこにつながっていくか、妬みで、妬みを持つとき私たちは神の子を平気で殺すんです。だったら人だって簡単に殺すんです。自分が一番になりたい。あのイエスという男がその一番を取ろうとして許せない。あの男を引きずり落とさなきゃいけないんだ。自分の思いを邪魔する者がいるならば、その人を憎みます。殺そうと平気で思っちゃう。あんなやつを許すことは絶対にできないと怒りでいっぱいになります。私はイエス様は殺してません、私はあそこあの十字架の周りにはいませんでしたよ、喜んでいくような私じゃないんですと言い張っていたかもしれません。イエス様は2000年前の人でしょう、私は全然違うこの日本にいる私ですよ、イエス様とは関係ありませんと言うかもしれません。先ほども言いました、神様にとって時間は関係ないんです、場所も関係ないんです。あなたが何を思っていたのか、あなたの心に何があるのか、もうそれでイエス様とつながってしまうんです。関係ないと言えないんです。もし私たちの心の中に人を憎む思いがあるならば、あなたは十字架にいたんです。十字架にイエス様をつけたんです。私は戦争など大反対です。戦争は許しません。と言いながら、人を許さず憎んでいるならば、あなたは戦争を起こしたんです。暴動を起こした張本人なんです。ということは、全部ここで書かれている戦争や暴動や迫害やテロやいろんな危ない、殺されるということ、見捨てられているということ、裏切られるということ、全部この十字架にあったんです。そこで起きているんです。これは未来のことだろう、 まだまだこんなことは起きていないんだと、どっかで私とは関係ないと思っていたかもしれませんが、全部十字架で起きているんです。十字架に全部ここが、このことが集まってきているんです。もちろんこれは未来のことではあります。これから起きていくことではありますが、全部すでに十字架に先取りして私たちの霊の目で見たときに見えてくる、この恐ろしいことが十字架で起きていたんです。さて、このように語りましたイエスは、このあと22章に入っていって人々にの手にかかり、裁判にかけられ、そして間もなく十字架に吊るされていきます。イエス様ももう残された時間はない、そういうことは知っております。つまりもうイエス様は自分がもうこの地上で命を捨てていく、死ぬということをもう間近に感じていらっしゃるんです。そういう時どのように過ごされたんでしょうか。37節をお読みします。さてイエスは昼は宮で教え、夜はいつも外に出てオリーブという山で過ごされた。まあ、何気ない2行であります。昼は宮で教えていた。そしてその宮には民衆が朝早く起きてイエス様の言葉を聞きたい、教えを聞きたいとしてみんな集まってきた。ああ素晴らしいことだ。で、夜になったらいつも外に出てオリーブという山で過ごされた。まあ、あんまり人が来ると疲れるので人が来ない外に行って夜はそこでゆっくりと休んでいたんだろうと、多分皆さんそんなふうに前向きにというんでしょうか、楽観的に想像すると思うんですね。この箇所をいろんな方がいろいろと説明しています。で、まあ、以前聞いたこと聞いて記憶があるんですけども、イエス様はなんで夜オリーブという山に行ったんだろうか。で、オリーブという山はエルサレムというのは城壁で囲まれております。その城壁で囲まれているエルサレムという町を出て、まあ、ちょっと歩いたところにオリーブという丘というか山があるんですね。そこにわざわざ行ったということです。つまりエルサレムの町から出て行ったということです。で、その理由は何だろうと人々は考えました。エルサレムの町には立法学者、祭司長たち、つまりイエス様の命を狙っている人たちがうようよとかたくさんいるわけですね。なのでイエス様はその命を狙っている人たちから身を避けるため、夜になって、町の外に出て身を隠していったんだ。つまり安全のためイエス様はわざわざ夜はエルサレムの町から出て行ったんだという、まあ、説明を聞いたことがあります。どうもよく見ますと事情は反対です。正反対、今の説明の正反対です。なぜそういうのか。立法学者たちはイエス様を捕まえて死刑にしたいと思っております。殺したいと思っております。一方民衆は、人々はイエス様に心を寄せています。もう教えを聞きたいと言ってイエス様を信じているように思っているかもしれませんが、そうではなくて自分たちの生活が良くなるかもしれない、このイスラエルが革命をイスラエルに革命が起きてローマ帝国は追い出されるかもしれない、それをやってくれるのはイエス様だという、そういう希望の星という目でイエス様を見ております。そのイエス様が今やエルサレムの町に入ってきたんです。もうすぐ革命が起きるというそういう 人々の期待がもうずっとこう盛り上がっている時なんですね。そんな時に仮にですよ、人々が集まっている目の前でイエス様が祭司長たちに捕まっちゃう、逮捕されて裁判にかけられる、そしたらどうなるか、もうすぐ分かるんです。民衆というか人々は何するんだということなんですね。なんでこの男を捕まえているんだ、この男こそが私たちの希望じゃないか、それをなんでこういう裁判にかけるんだという暴動が起きるんです。祭司長たちはそれが分かっているので手が出せなかったってはっきり書いてある。ということは民衆がイエス様のそばにいる限り、殺したいと思っている人たちは手を出すことができないんです。皆さんがイエス様の立場になったということを、なったらということを考えてください。自分が命を狙われています。自分の命を守るためにどうすればよいんでしょうか。最も良い方法は何でしょう。まあ、私たちはあまりそんなことか、命狙われるようなことないですから、あまり考えたことはないかもしれませんが、すぐ考えるのは、まあ、隠れることだ、安全な場所に逃げることだってみんな思うでしょう。最もこの場合安全な方法は民衆のそばにいることなんです。人々が自分を囲んでくれている限り、殺したいと思う人たちは手を出せないんです。いいですか。ということは、いつも町の中にいた方が安全なんです。ところがイエス様は夜になるとその町を離れました。町の外に出ました。それも夜という時間に離れました。どういうことですか。最も危険なことをしているということです。町を離れたら人、そこには人はいませんから、イエス様は弟子たちと、には、そばにはいるかもしれません。一人ぼっち当然です。また夜ですから、何がそこで何か事件が起こったとしても人々は見えないですから、駆けつけられる。イエス様は夜になるといつも外に出ていった。それは最も危険な状態に自分の身を置いたということです。で、実際にそうなったんです。このイエス様は夜の時間、オリーブ山で逮捕されたんです。人々の手にかかっていったんです。なぜイエス様は夜外に出て行ったんだろうか、休んでいたんだじゃないんです。自分の体が危険になるようにとわざわざそこへ行ったんです。私の体を捕まえてくださいと言って体を差し出したんです。なぜそこまでするのか。十字架には私たちの罪がすべて寄せ集められていっております。自分の体をわざわざ危険な状態にさらすということは、イエス様は私たちの罪を全部引き受けようとされるということです。誰の罪ですか。あの時、2000年前、エルサレムにいた人たちの、あの人たちの罪ですか。もちろんそれもそうですね。神様にとって十字架にというところには時間は関係ないということを言いました。すでに死んだ人たちの罪、そして私たちこの十字架から2000年後に生きている私たちの罪をそこに集めていくんです。時間は関係ない、すべての人の罪をそこに集めようとする。あらゆる手を尽くしてイエス様は集める。そしてその罪を背負って十字架で死んでいく。 21章を読むと、読めば読むほど気がめいってきます。大変なことが起きていく。子供たちが、孫たちが、子孫たちがこんな目にあって本当にかわいそうだという思いが湧いてきます。未来には何の希望もない。この天と地は滅びていくんだ。恐ろしいことがますます起きていくんだ。信仰がない人でこの地球はどうなっていくんだろうか。人々はやっぱり戦争で滅亡してしまうんじゃないか、滅んでしまうんじゃないかとさえ考える人もいます。でも確かに未来、この先、それはいつかはわからないんですが、こういうことは起きていくでしょう。でもこのことをすべてイエス様が十字架ですべて味わってくださっていたんです。肉の目で見たら何にも起きていないじゃないか、ただ愚かな男があそこに吊るされたんだというふうにしか見えなかったんですが、霊の目で見たならば、すべてのことが十字架でここで起きたんです。イエス様がその苦しみを味わった。そうやって神殿と呼んだイエス様の体が崩されていきました。すべてが滅んだらもう何の希望もないと思いますが、イエス様は33節で本当にこのことを語ってくださったことは幸いであります。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。私たちはこれからこの天地が滅びていくといういろんな現象やいろんな事件や戦争の話を聞くでしょう。その度ごとにどうなるんだろうかと不安になるでしょう。確かにこの天地は滅び、それは避けられます。けれどもイエス様の言葉は決して滅びない。たとえその神殿と呼ばれるイエス様の体が崩されたとしても、この方はよみがえられる。約束の御言葉の通りに3日目によみがえっていかれる。決してあなた方は滅びることはない。あなたがあの十字架において私を殺したものだと告白するならば、あなたは決して滅びることがない。あなたのために、あなたの罪のために、私は喜んで命を捨てていくのだから。あなたは地上で苦しみに遭うかもしれないけれども、あなたのところにはすでに神の国が近づいているんだから、私の言葉は滅びない。私の言葉は永遠に立っていくのだから、あなたはそれを信じて待ちなさい。肉の目で見たら恐ろしいことばかりが起きていきますが、イエス様のこの約束を見上げていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ここに書かれていること、さまざまなこと、これからこういうことがますますひどくなっていくんだろう、これは未来のことであり、今そのことが少しずつ始まっていってるんだろうというふうに、どこかでこれは自分とはちょっと関係がないというふうに見てました。けれどもイエス様はこの大変な苦しみを十字架において味わってくださっていた。天と地が滅びるほどの苦しみをあなたは十字架で味わってくださっていた。けれどもイエス様の約束の御言葉は絶対に滅びることはないということを示すため、あなたはよみがえってくださる。 そこに十字架にあるものは滅びとでもよみがえりであるということを私たちは覚えたいと思います。私たちはあなたを十字架にかけたものであります。そんなものをも許してください。神の国は近いのだから、それを仰ぎ見て待ち望みなさい。今日も語ってくださるあなたに感謝をいたします。お一人お一人の心の内に悲しみがあります。恐れがあります。不安があります。痛みがあります。すべてこの先私はどうなっていくんだろう、もうこんなことが起きてしまったのだから、もうダメだという、そんな諦めとまた絶望がありますけれども、あなたはこんな私たちにも希望の御言葉を与えてくださることを感謝いたします。あなたを見上げていくその信仰を増し加えさせてください。主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。